どうも、今ね、娘の塾が終わるところをね、ずっと車の中で待ってるわけなんですけども、何時に終わるかぐらい、いいやってね、結構20分ぐらい待ってるんですけどね、一向に連絡の一つも来やしねえでやんの。まあ、明らかに補習受けてる頃だろうね。かといってこの中途半端な時間にね、アパートに戻ってもまたどうせすぐに来なきゃいけないからね、まあどうせやることねえんだったらなんかマイクに向かって喋っとくかみたいな感じのね、そんな車内の中からお送りしておりますクロキャスト黒でございますけども、例えば、まあ、食事ですね。皆さん、まあ、これを聞いてる方っていうのが、まあ、お子さんを持ってらっしゃる方とか、まあ、あるいは、まあ、ご結婚されてる方、されてない方、分かりませんけども、まあ、家族で食事をとる際に、まあ、手料理に、まあ、どのぐらい力を入れてますかっていうような話。まあ、今朝なんかですね、まあ、私なんか本当昨日、まあ、ちょっとお付き合いの方がありましてね、酒を飲まされたばっかしに、もうその翌日が二日酔いで、まあ、妻なんかもね、まあ、今度妻がやっている英語教室主催のハロウィンパーティーがあるもんだから、それのねもう準備をねもう一人でね、もう毎晩毎晩やってて、もうヘロヘロになってるもんだからね、まあまず妻に朝ごはん作りを期待することはできないと。となるとやっぱ私が作らなきゃいけないわけなんですよね、子供たちのために。でもね、やっぱ二日酔いでフラフラになりながらもなんか作んなきゃと思ってもどうしても力が入らないとき、ついつい頼ってしまうのがコーンフレーク、ね、え、じゃらじゃらっとボウルに入れてドバドバっと牛乳をかけるだけで、ほーら栄養満点の朝食の出来上がり、いや便利思わず今アクセル踏んじゃったけど、まあそこにね、まあ、ちょっと刻んだフルーツでも入れればさ、もうそれだけでもうご馳走になるんじゃない、どうだろうでもね、やっぱさすがにコーンフレークっていうかね、シリアルだけで娘たちをね、まあ、学校に行かせるのもさすがにね、ちょっと親としては気が引けるかなと思って、まあ、せめて、まあ、お茶にちょっとね、最近ほら朝寒くなってきたじゃないですか、温かい飲み物をねちょっと一工夫して入れてあげようっていうことで、よくやる私の手法というのが、チャイティーを作るんですよ、うん、まあそれこそ普通に紅茶パックをね、あのお湯でこう煮出しながら、その中にね、ただお茶を煮出すだけではなくて、生姜の薄切り、シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグ、そしてちょっと効かせるのが黒胡椒、この辺あたりをね入れて煮出すとね、結構スパイシーかつ香り高い、そして飲むと体がポカーッと温かくなるチャイティーの出来上がりなんですね。ああもちろん、まあ、そのままだとね、あの熱々になりますからね、そこをミルクで割って、あ牛乳で割ってね、あげると、まあ、うちの娘がねすっごく喜ぶなんわけなんですよ、うん、何かしら、まあ、そんな素っ気ない食事の中にも手作りの一品、まあ、一品っていうか飲み物だけどね、この場合は入れるだけでなんかやっぱ違ってくるじゃない、うん、そういったものっていいよなって普段から私思ったりしてるんですけども、でも最近のさ、やっぱお子さんたちをさ、なんかこう育てるにも共働きでなかなか食事を用意するのが大変だっていう、そういうご家庭も多いじゃないですか。 だからついついお店で売っている出来合いのものに頼ってしまうっていうのは、まあこれは仕方ないことだな、そういう時代だもんな、なんていうふうに思ったりもするんですけども、うん、今ちょっとお腹が鳴ったね腹減ったなでもせめてね、例えば運動会とかどっかで遠足に行くとか、そういう時の子供たちに作ってあげるお弁当ってやつぐらいはやっぱ手作り満載で用意してあげたいよなっていうのがやっぱ親心ってなもんじゃないですか。ええ、で実はですね、まあ、先週の土曜日、今度は下の息子の、まあ、小学校の運動会があって、でまあそこでね、まあ、いつも通りの形で、まあ、妻と私とで分担してお弁当を作ったわけなんですよね。まあ、私の担当というのはおにぎりですよ、ね、まあふりかけをね、こうジャカジャカと混ぜた適当な俵おにぎりを横に作って、でさらに、まあ、ツナマヨの具入りのおにぎりっていう、この2種類を作るっていうのが大体私の定番で、でそしてまあ妻が作る大体のね、あのものっていったら、まあ鶏の唐揚げで、それでまあ横にまあフルーツサラダとかね、そういったものを添えて、であとなんかこうチーズちくわ、ほらちくわの中にさ、あの細長いチーズをこう差し込んだりとか、ああいうタイプのやつ、まあそういったもろもろのね、いろんな品をまあ詰め込んで、それで息子のね運動会の応援に行ったわけなんですよ。まあ手作り感を出すって言っときながら大したものは作れてないんですけども、でもそれでもまあね、子供たちは喜んでバクバク食べてくれましたし、まあそれだけでもいいってもんじゃないかなと思うんですけども、まあここでですね、そこにまあやってきた、まあお父さんお母さん方いっぱいいらっしゃいますよね。おじいちゃんおばあちゃんが来てる家庭もありますよ。それぞれの家庭でそれぞれのまあ様々な形のお弁当っていうのが、まあ、ちらほらと見えたりはしてたんですけども、ね、まあそんなような話を、まあ、ちょっと他のね、お父さん方のね集まりの時にちょっと話してた時に、こんな家族いたんだよっていう話をちょっと横から聞きまして、でそれ私聞いてえって思ったんですけど、どうもその運動会やってた、そのね、あのお父さんお母さん方が持ってきたお弁当の中に菓子パンの山積みできたっていうねご家庭を見かけたっていう人がいたんですよ。でも実際私それ見てなかったんでね、私もまた聞きなんで、まさかそんな家庭あるかよなんて思ったんですけども、だって菓子パンですよ、何にも、ただお店に行ってがっぽり、いやせめてね、そりゃ弁当を作る時間もなんかそういうの余裕がなかったっていうんだったらさ、まあせめてなんていうか、同じコンビニのものでもさ、例えばレタスがシャキシャキっと入ってるのはサンドイッチとかさ、その辺のチョイスぐらいは選ぶようなもんじゃない？それをさ、あのナイススティックとかね、ほらコンビニのさ、あのパンとか惣菜コーナーでもさあるじゃない、実際そのコンビニの工場で作ってる手作り感がそれなりにまだ残ってるような、まあお惣菜コーナーのねサンドイッチコーナーもあれば、その横にさもうなんかこうピチピチとこうもう完全工場のライン作業でバンバンって作られたようなね菓子パンね、そっちの菓子パンの方ばっかしを持ってきている家庭っていうのは、これね、いやー栄養バランス的にもないでしょうそれは、うん、でもまあ世の中にはそういう、まあ、ご家庭もあるのかなって、なんかそれはそれでね、なんかその話聞いててなんかこう 寂しくなっちゃったっていうか、なんていうかね、まあ本当にそのぐらい生活に余裕がないっていうことの表れなのかなって思うと、なんとかしてやりてえなーなんていうふうにも思ったりもしてね。そんな中でね、まあ、やっぱ育った子供っていうのはなんかどういう大人になっていくのかなって思うと、想像しただけでなんかちょっと胸が痛むと言いますか、なんて言いますか、ね、まあどこまでね、まあさすがにね、ほらよくブログとかにもさ、こう載せてるのか、こうキャラ弁作りなんていうのは昔ちょっと一昔流行ったじゃないですか。あそこまで凝る必要はないと思うんですよ。私もね、キャラ弁作りにはね、何回かチャレンジしたことあってね、それをね、なんかこれ見よがしに、なんかこう写真撮ってね、なんかこうブログにアップしたりしたようなことはありましたけどもね、さすがにあそこまでね、もういちいちしんどくてやってらんないっていうのが、まあ、あの、私の心情ではあるんで、そこまでしなくてはいいものの、なんかね、こう手作りでなんか作ってあげたお弁当ってやつ。まあでもこういうのも、もうナンセンスな世の中にもなってきてんのかもしれないのかな、わかんないなっていうような、なんかそういうモヤモヤをね、ちょっと考えてたというお話でございました。ちなみにまだ、娘は塾から出てきません。あのね、いつまで待たせんな、あのスカボンタンも本当にもう、とはいえ、まあこれ以上喋っててもね、ちょっと辛くなってくるだけですんで、この辺にしておきますからね。っていうわけで、今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。 Thank you for listening. This is クロキャスト.